日本語で、お読みします。ルカによる福音書の第2章、34節と35節。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。今日はこのところから、定められたことの中で、定められたことの中でという題で、御言葉を取り継がせていただきます。まずはじめに、共に、主の前に祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、ハレルヤ、あなたの御名を心から賛美します。こうして新しい月の初め、また週の初めに、私たちはあなたを求めてこのところに集ってきました。主よ、私たちは聞いています。主よ、お語りください。この場を聖霊様が豊かに満ちてくださり、今日私たちに必要な御言葉を主ご自身が届けてくださるように、このものを、小さいものを十字架の陰に隠してくださり、ただただあなたの栄光がこの場に表されますことを心からお願いをいたします。待ち望みつつ、愛する主イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。私たちは先週からですね、十字架の前に立つ人々、先ほどから言われているように、レント受難節というそのイエス様の十字架の苦難を覚える期間を持っているわけですけれども、十字架の前に立つ人々というテーマのもとに新しいメッセージのシリーズを始めています。で、先週はその1回目として、イエス様と共に十字架につけられた強盗の一人にですね、焦点を当てて、彼がですね、死の間際でイエス様と出会い、その救いに預かったということを見ました。その中で3つのことを確認しました。1つ目は、救いを受けるのに時が遅すぎるということはないということですね。救いを受けるのにもう時が遅い、手遅れだということはないということです。2つ目は、救いは神様のご計画と導きによるということ。それは私たちが計算して、こんな人生を送ったら私は救われる、こんなことをしたから私は救われるっていう、私たちの人間の計算ではなくって、神様のご計画と導きによるということです。で、3つ目は、救いは神様からの恵みであって、私たちの正しさや行いの結果によるのではないということ。救いは神様からのギフト、差し出されたものを、私たちがそれを感謝して受け取るときに、全ての人はそれを受け取ることができるということを共に見ました。さて、今日はですね、その主イエスの母マリア、お母さんのマリアにですね、焦点を当てて、十字架の意味について共に考えてみたいと思っています。マリアにとってイエス様は、神様から恵みを受けて授かった神の子供であると同時にですね、自らのこのお腹を痛めてですね、産んだ愛する我が子ですね。ですから、マリアのイエス様に対する思いというのは、私たちのそれとはですね、ちょっと違う、格別大きなものですよね。神様の恵みであるとともに、自らが危険、いろんな危険がありました。イエス様を身ごもることによって、けれどもイエス様をですね、その お腹を痛めて産んだ愛する子だったわけですね。で、このマリアがですね、ある時、夫のヨセフと共に幼子イエス様を連れてですね、イエス様を神様に捧げるためにエルサレムに出かけた時のことなんですね。それが今日の、今読んだテキストに登場してくるシメオンという人に出会ったところなんですが、シメオンはですね、この幼子イエス様を抱いて、腕に抱いて、母マリアにこう告げたんですね。ご覧なさい、この子は イスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。シメオンはここで幼子イエスがですね、やがて人々から反対を受ける印として神様によって定められているということを告げました。すなわちイエス様という存在を通してですね、人々の心の思いが現れる、多くの人はそれによって倒れ、また他の人々は立ち上がる。ここではそのことがですね、具体的に何を指しているか、どういうことであるかは述べられていませんが、それが間違いなく十字架の出来事をですね、指していたのはもう間違いないことだと言えると思うんですね。イエス様はシメオンが言うように、また旧約聖書でずっとこう予言されていた通りに、人類、私たちのこの罪の身代わりとして十字架上で神様から裁きを受けることが定められていました。ですからこの主イエスの十字架の苦難が定められていたということは、同時にその母であるマリアもまた我が子であるイエスの苦しみを共に味わうことが定められていたということができるんですね。シメオンはそのことを指して、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうとマリアに告げました。ある意味これは予言ですね。あなたはやがてそういう経験をしますよとシメオンは言ったわけですね。で、皆さんは、この剣が心を刺し貫く、実際にそういうことがあったら生きていけないわけですが、そういうようなこう体験をお持ちでしょうか。もう本当にね、イメージするだけでも激しい痛み、苦痛を伴うようなものですよね。その大きな苦難がイエス様はもちろんのこと、母であるマリアにも定められていたんですね。ヨハネの福音書の19章を聖書をお持ちの方は開けてください。読みますので、お持ちでない方は聞いていてください。ヨハネの福音書の19章の23節25節。23節から25節のところをお読みします。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。マリアはこの兵士たちの行為をどのような思いで見ていたでしょうか。我が子がこの彼らのような心のない人たちによってですね、苦しめられ、痛められ、十字架につけられているのをマリアはどのような思いで耐え忍んだのでしょうか。私はその場面を想像するだけでも、怒りが込み上げてくる思いがします。けれどもマリアはその耐え難い、その苦しみのその情景の中で、光景の中でそれを目の前にしてですね、じっと耐え忍ぶんですね。それが定められていたとはゆえ、なぜマリアはそのような悲惨な出来事を耐え忍ぶことができたのでしょうか。それは彼女の心がイエス様を十字架につけたその人々にではなくって、神様に向けられていたからではないかと思うんですね。もちろんマリアは目が見えていましたから、その情景を見てですね、 こう実際にね、鞭打たれてる、叩かれてるのを見て、それをやってる人が憎いって思ったことでしょう。しかしそれ以上にマリアの心は神様に向けられていたからではないでしょうか。その悲惨な状況の中にもマリアはそこに神様に助けを求めた。神様の計画が必ずある、神様はこのことを定められたゆえに必ずこれも益となるという、神様に対する信仰を固く持って神様に望みを置いたから、そういうマリアは耐え忍ぶことができたのではないでしょうか。皆さん、自分のお子さんがおられたらイメージしてくださったらいいと思うんですね。自分の子供がそういうふうに不当な扱いを受けて、もうボロボロになっている姿を見て何もせずに皆さんおれるでしょうか。また子供でなくても友人でもそうですよね。親でもそうですよね。その身近な知ってる人がそういう扱いを受けて平気ではおられないですよね。もしかしたらこの時彼女はですね、シメオンの語った剣があなたの心さえも差し貫くでしょうという言葉を思い出していたかもしれません。マリアは自分に定められたこの出来事をじっと耐え忍びました。マリアにはこのようなことが定められていたわけですけれども、私たち一人一人も同じようにその生涯において、その人生において定められたことがあると思うんですね。それは人生において自分ではどうすることもできない事柄がそうであると言えるのではないでしょうか。私たちは必ずしもそれをですね、定められたっていう表現は使わないかもしれません。しかしその呼び方がどうであるにせよ、私たちは自分自身の上においても、また自分自身以外のことにおいても、決して自分ではどうすることもできないことがいくつもあると思うんですね。そして、それはですね、自分が蒔いた種を刈り取るということとは違って、もちろんそれもあります。蒔いたものを刈り取るっていうのは人生にはつきものですが、それとは違うもの、その中に何の理由も見出せないものがあると思うんですね。例えばある人にとってはそれは生まれながらに持った病かもしれません。ある人にとっては突然の事故に遭うことかもしれません。家庭の問題をもう抱えている、愛する人との別れを経験した、私自身はいつも言いますけれども、私にとっては生まれながらに在日韓国人であるということはもうどうすることもできなかった。もちろん皆さんにとってもそうですよね。日本人である、アメリカ人である、私は生まれる前からそれを選んだっていう人はいないですよね。選ぶとしたらこういう生まれてきて不公平なその世界はできてないわけですよね。誰が偉いわけでもない、誰が劣るわけでもなく、でも生まれてきたらそういう状況だったっていうのは、私たちにはどうすることもできないことの一つ一つですよね。でその一方では私たちは自分の努力やその時その時の決断によってですね、いろんな事柄を、ある意味で自由に動かすことはできると思うんです。けれども自分ではどうすることもできないことを定められたこともたくさんある。そしてその多くは困難やチャレンジを伴うものということができますよね。そこにはしばしば苦しみが伴います。悲しみが伴います。痛みや恐れが伴います。しかし自分にとって何の益ももたらさないような、苦しみとしか思えないような、そのような事柄の中でこそ、私たちは初めて必死になって自分の存在価値や存在意義を問うてですね、真理とは何ぞや、真理とは何か、私は何のために生きているのか、何が本物なのかっていうのを、そういう中でこそ、その不条理な中でこそ、私たちは初めて問い始めるのではないでしょうか。ヨハネの9章の初めのところ、9章の1節から3節のところにですね、生まれつき目の不自由な人が出てきます。 もう今開けないですが、そのヨハネの9章の1節から3節のところにですね、生まれつき目の見えない人が出てくるんですね。でイエス様の弟子たちはですね、彼のこの目が見えないのは誰かが罪を犯した結果なんですかって、誰かが罪を犯したから彼は目が見えなくなったんですかって、こうイエス様に問うんですね。でそういうふうに私たちも考えますよね。こうなったのはあのせいでなかったかとかって、いろんなこう因果関係で物事を考えたくなるんですが、彼らもそうだったわけです。この人が目が見えないのは誰かが罪を犯したんですか。しかしイエス様はこう答えられます。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。この人が罪を犯したのでもない、良心でもない、神の技がこの人に現れるためだ。彼が目が見えないのは誰のせいでもないんだって、神様の御業が彼の上に表されるためだってイエス様はおっしゃいました。私たちは自分でどうすることもできないことに直面すると、なぜそうなったんだろうか、原因を探ろうとしますよね。しかしどうでしょうか、そこにいつも答えがあるでしょうか。いや、むしろ何の理由も見出せないことが多いのではないでしょうか。そこで無理やりにでも誰かの責任にしたくなる、その自分が納得するためにこうだったんだってこう思いたいために、誰かの責任にしたくなるのが私たち人間の持っているずるいところかもしれませんが、イエス様はそのような中で神様の御業が表されるためだとおっしゃったんですね。つまりそのどうしようもない状況の中で人が神様に心を向けるならば、主の御業はそこに表されるためだ。マリアはここで我が子であるイエス様の苦しみをですね、耐え忍び死を見届けましたが、ただそれをですね、自分の力で、我慢するだけの体験であったとするならば、おそらく彼女の心の中にはもう本当に深い傷だけが残ったと思うんですね。ただこれは仕方がない、もう定められたんだって、恵みを受けたんだから苦しみも受けるんだって言って、そうするしかないんだって、この状況をですね、受け止めるしかないんだって、ただ自分で抑えるっていうか我慢するだけだったとしたら、絶対彼女の心の中はもうボロボロになってますよ。傷になってると思いますよね。もはや神様を信じることも、また人を信頼することもできずに、彼女は苦しみ続けていたでしょう。もう毎晩もしかしたら夢の中でその光景がですね、描かれてですね、うなされていたかもしれません。しかしどうでしょうか、この一連の出来事の後、マリアの出来事、マリアの記事はですね、本当に出てこないんですね、福音書の後には。出てくると言ったら、使徒の働き、使徒行伝ですね、使徒の働きの最初にマリア、母マリアって出てくるんですが、そのこれらの十字架の一連の出来事の後、使徒の働きに出てくるマリアの姿っていうのは、もう苦しんで泣き叫んでっていう、そういうもう神様を呪ってっていう姿ではなくって、神様に対して祈りに専念する祈る人の姿なんですね。使徒の働きの一章の14節をお読みしますが、使徒の働きの一章の14節、これはイエス様が十字架の後復活されて天に昇られた、でその後にですね、父の約束、聖霊が下るのを待ち望みなさいと弟子たちにお告げになって、イエス様は天に昇られるんですが、弟子たちがそこで一緒に集まって祈っているんですね。その中にマリア、母マリアもそこにいました。一章の14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。人はどうしたら心から神様を見上げ、神様を信じ、 祈るものとなるのでしょうか。それは自分ではどうすることもできない状況に置かれた時だと思うんですね。マリアはメシアの母として選ばれたくらいですから、もともと神様に対して信仰を持つ敬虔な女性でしたね。ですからあえて彼女がその祈りの人に変えられる必要はなかったかもしれません。しかしそのマリアにとってイエス様が自分の身から出た子供としてではなくって、本当の意味で神のキリストであると信じさせたもの、それはイエス様の十字架ではなかったでしょうか。十字架の出来事を通して文字通り彼女の心は剣で刺し貫かれたことでしょう。もう激しい苦痛を彼女は覚えました。しかしマリアはそのことを通して、まことの救い主、この方はただの人ではない、私の罪のためにも人類の罪のためにもこの方が身代わりとなって十字架にかかる必要があったんだって、マリアはこの十字架のイエス様を通して我が子ではなくって救い主であるイエス様に出会い、彼女自身も救いを必要とする一人の罪人として神様の救いに預かるものとなったんです。今日皆さんは自分ではどうすることもできないことと、そのようなものやそのような出来事にどのようにして向き合っておられるでしょうか。答えが出ない中をいつまでもなぜですか、なぜですか、なぜこうなったんだって、ずっとそういうふうにして自問自答しておられるでしょうか。事実をなかなか受け入れることができずに苦しみもだえている人はいないでしょうか。どうぞその思いをですね、人や問題にではなくって神様に向けていただきたいと思うんです。結局人に向けて問題に向けても結局は答えは出ません。じゃあ神様に向けたらすぐ答えが教えてもらえるのか、全ての意味が分かるのか、分かりません。すぐには分かりませんけれども、神様はそれら一つ一つのことを必ず益としてくださいます。それは無理してクリスチャンたちが過去の嫌なこともですね、これも益だった益だったって歯を食いしばって告白するものではなくって、あ、主はこのためにこのような中を私を通らせてくださったんだ、そういうふうに本当に心からですね、感謝の気持ちで主は私たちを満たしてくださるんですね。神様の御業が現れるように、ここにその定められたことの中、自分ではどうしようもできないその中に主の御業が表されるように祈り始めてみてはいかがでしょうか。そのようにして祈りは私たちを変えます。祈りはあなたを変えます。祈りを通してあなたの心が変えられるとき、あなたのうちには必ず神様の平安とまた望みが与えられます。マリアにとって苦しみ以外の何人ものでもなかったこのイエス様の十字架の苦難と死でさえも、神様はそれをマリアだけではなくって全ての人を救いに導くための命の道、命の道具としてこの出来事を用いられました。ここに来る人は皆神様の救いを見るんです。神様の栄光を仰ぎ見るんです。すべてのことはこのイエス様の十字架の前に出される時に神様によって益と変えられます。この信仰に立たせていただきましょう。疑うものではなくって本当に信じていく時に主はあなたの心の中に文字通り奇跡を与えてくださいます。祈りましょう。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。 愛する天のお父様、今日はイエス様の母マリアを通してこの十字架の意味について共に学びました。剣がその心さえも差し貫く、そのようなことがすでにマリアに定められていましたが、マリアはその心をあなたに向けて、その激しい痛みの中をあなたに望みを置き、あなたに助けを求めて、主よ、あなたに平安をいただきました。その場を本当にあなたによって支えて乗り越えることができました。またそのことによってあなたご自身を本当にさらに深く知るものとなり、祈りに専念するものと変えられました。十字架のイエス様の激しい痛みを、誰よりもそれを見て苦しんでおられたのはあなたでしょう。しかしあなたは本当に私たちが誰一人として滅びることなく永遠の命を持つために、御子イエスキリストをあえてこの苦しみに遭わされました。その打ち傷によって私たちは癒されたとあります。本当にその通りです。どうぞその十字架の救いを恵みとして今私たち受け入れます。感謝していただきます。どうぞこの恵みに生きるものとさせてください。この人生において、いろんなところにおいて定められたことと思える、自分ではどうしようもないその状況の中に私たちは置かれます。それに直面します。しかしそれらが決してマイナスではない、それらが決してただ無駄であったことではない、本当にそれを主は益としてくださる方であること、そこにあなたは栄光を表してくださる方であることを今日共に覚えました。そのことを信じる私たちとさせてください。イエス様、どうぞ助けてください。私たちが本当にいつもあなたを見上げることができますように、十字架を通して行われた、十字架を通して表されたあなたの本当に深い愛のご計画を見ることができますように、見続けることができますように、そこに望みを置くことができますように、どうぞお一人お一人を守り支え導いてくださるように、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって感謝とともに御前にお捧げいたします。アーメン。